熱血
教えて
中澤先生。プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治が午後7時までの1時間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、ね、今週も熱く日曜日の午後語りたいと思いますけれども、なんとね、今週4月10日日曜日にね、アニーグローバルエデュケーションの冠試合ということで、フェニックスと山クラウジーズさんの試合があるんですね。なので、なんと、私今日、まあ1時間番組早いんじゃないかって言われそうだったんですが、赤い T シャツ着てまいりまして、気合い入れてやってます。赤い T シャツね、フェニックスカラーなんですけど、なんとね、試合のために、社員全員分作りまして、当日みんな着てくということで、T シャツ作りました。結構可愛くてね、あーちゃん兄ちゃん中澤くんもついてて、まあまあ人気が、まあさっきちょっとのんちゃんと喋ってたんですけど、非常に可愛いなって言っていただいたんで、当日お披露目する前にちょっと先走って来てしまいました。なので今日はですね、ちょっとその冠試合もありますので、少し気合い入れて、まあね、まあフェニックス勝利も祈りつつ、はい、試合の盛り上がりも期待しつつ、まあ、その、前哨戦ということで番組もお届けしていきたいと思ってますけど、なかなかね、こうイベントっていうか、そのみんなで参加すること少なかったんですけど、まあ時期がねありましたので、まあ久々にちょっと社員もみんな参加して応援したいなというふうに思ってますので、まあ4月ね始まってどうですか皆さん。なかなかね、まだね入学式終わったばっかりとかね、まだまだこうペースがね掴めてない子多いと思うんですけど、まあ私たちもね結構皆さんに会いに行きたくて言ってると変ですけど、その感じたくてね、式とかのこう空気感とかね、やっぱりスタートいいじゃないですか、やっぱりおめでたいし、やっぱりこれからスタートするぞみたいな空気すごく欲しいので、前もねちょっとね番組見たんですけど、なかなか塾って入学式がないので、だからもうそういう空気感だけは常に毎年感じながら、先生たちもね、各学校にちょっとこう、チラシなんか持って回っていると、やっぱりこうね、いい感じで皆さん家族連れでね、やっぱり、おめでたい感じで入学式迎えられて来られるんで、なんか先生たちも結構それ見てテンション上がってるみたいなね、いい光景ですよね、やっぱりね。なんか4月スタートって感じ、やっぱり私たち1月、2月、3月っていうよりも4月からなんか全てスタートするみたいな、やっぱりスクールイヤーは4月っていう感じが、4月3月がもう体に馴染んでしまって定着してるので、なんか今日もなんか新年一発目みたいな、まあ本当は1日ね放送あったんですけど、なんか学校が始まって1回目の放送ってことなんで、なんか気持ち引き締めながら今日も気合を入れてお届けしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まああとね、また今日はちょっと明後日の試合のことも先ほど言ったけどあるので、まあ、より一層の熱さを持って、いきたいと思ってますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみにメッセージの募集もしています。メッセージは net@843fm.co.jp またはヤシノミ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談からの勉強の疑問など幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生。この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。 教えて中澤先生。
はい、時刻は6時14分ですかね。はい、ここらスタジオから生放送でお届けしています。で、先ほどもちょっと話したんですけど、10日ちょうど皆さんどうですか、行かれる方いますか。まだチケットもなんか全て開放なので、まあまあ人数も入れる、まあまあというかね、いつも通りマックスまで入れるみたいなんですけど、まだ チケットあるみたいなことは言っておりましたのでね、ぜひあのサンエネオフェニックスの試合、ね、見に行っていただくと嬉しいなと思います。私たちいますんでね。今回ね、あのあれなんですよ、あの新人の先生、まあ新人って言ってもあの日本人はそんなに新人あれなんですけど、ネイティブの先生たちがね、あのちょうどコロナ期2年ぐらいね、なかなかこう入ってくるの帰ってこれなかったのもあって、4月に入ってくるって待機した先生が山ほど、山ほどでもないな、まあまあいまして、でその先生たちが結構参加していただいて入ってくれて、なので結構フレッシュな感じの顔ぶれで、今回はねトヨタからとか豊橋からとかいろんなとこから先生が集まってくるので、まあネイティブの先生もね、何名ぐらいかな、20名弱ぐらいは参加しますのでね。でなんかイングリッシュクイズみたいなのもあって、イベントもやってますので、なんか面白いかなと思います。先生たちと交流できますし、あのバスケの試合も面白いと思うんですけど、そういうイベントも盛りだくさんなので、すごい準備してました、あの本部校で。なんかね、お揃いの T シャツは当然作ってね、みんな用意してるんですけど、試合会場で配るなんかクイズだったりの景品だったりね、お菓子も段ボール山盛りあったんで、相当あると思いますけどね。あとなんかガラガラありますよね、あの宝くじとか、宝くじじゃないな、商店街のガラポンか、あの回すやつね、あれも用意してありましたんでね、なんかかなり気合い入れてます。でちょうどね、ブースもね試合があるんですけど、まあその前に皆さんがこう会場入ってからなんかいろいろ試合までの間ね、そのやっていただけるように、そういうクイズラリーだったりとか、あとマインクラフトね、プロクラのなんかそういう、ワールドの紹介だったりとか、あと速読の体験ブースもね実はあるんですよ。はい、試合からね、スポーツ速読なんでね、スポーツやる子たちにもちょうど、目にいいなって、トレーニングでやってる方多いんですけど、そんなブースもやってますので、ぜひね、日曜日来ていただくと嬉しいなと思いますので、もしまだお時間ある方ぜひお願いします。でさらにね、スポーツつながりで言うと、前もちょっとね紹介したんですけど、スピードスケートの選手、石川正幸君っていう、ちょっと調べてもらうと出てきますけど、国体でね優勝経験がある、1000メートルかな、実は私たちアニーグローバルエデュケーションが早稲田の今ねもう25かななんですけど、早稲田の1年生の時からずっとスポンサーしてるんですね、応援してて、挨拶来てくれてシーズン報告してくれまして、今年ちょっと頑張るということで、スピードスケートの方もね、今応援してやってますので、もし気になるよって方いたらホームページチェックしていただくと石川選手乗ってますので、ちょうどねシーズン終了の報告来てくれてね、そんなにね筋肉隆々じゃないんですよ、スピードスケートの選手なんですけど、どちらかというと上半身なんて僕の方が大きいぐらいで、下半身はでもやっぱすごい、やっぱり下半身はねスケートの選手すごいですね。なので今ちょうどオフシーズンで自転車のトレーニングしてるかな、自転車、北海道で自転車のトレーニングしてますからね、なんか本当にスケートしかやってないってちょっと言ったんですけど、所属はね岐阜の江那市の体育協会なんで、まあ、そこの所属の職員なんですけど、ただトレーニングとかは北海道とかでしてるってことで、北海道でいいですよね、皆さん北海道行ったことあります？私もそんなにはないんですか、ないですか、ない人もいるんですけど、私はありますよ私ありますけど、しばらくはちょっと行ってないですね。はい、ぜひ、実は親戚がね北海道にいたんですね。はい、なのでまあ親戚のうち行ったわけじゃないですけど、北海道にちょっと縁がありますし、行こうって計画してるんですけど、なかなかちょっと行けないんですけど、その、ね、写真を見るたびにいいなって、そろそろ行きたいなって思って今日この頃でございます。なので皆さんもねなんか石川くんをの練習は見ることはできないかもしれませんけど、まあそれを理由に北海道に行っていただくといいかななんて思いますけど、まあいいですよね、なんか走ってる姿見たんですけど、いやーなんか気持ちよさそうですよ本当にね。なのでいい感じです。なのでまあ今年もね、目標はやっぱりオリンピック終わった年じゃないですか、なのでやっぱり次代表になって世界に行くっていうのを目標にやってるんで、 ぜひ今年はね、実現、本人なんか五分五分と言ってましたけど、なんとか夢を実現させたいなと思ってますので、私たちも応援しますし、ちょっと覚えてくださいね、スピードスケート石川雅之選手ですね、検索すると出てくると思いますので、石川選手ちょっと応援してあげてください、お願いします。まあね、ちょっと春になってスポーツもちょうどいい季節ですからね、なんかやっぱり体を動かしたくなる時期でもありますし、はい、桜もね、ちょっともう季節これで終わって、あとはもうこのゴールデンウィーク向けて、なんとなくこう学校が始まって、なんか過ごしやすい空気からだんだんこう夏に向かっていくようなね、でまあその間にテストもありみたいな時期になってきますので、やっと私たちが本領発揮なんですけど、なかなかね、最近こう4月にこう塾ってみんなスタートする人少なくて、なんかやっぱり今ぐらいから体験だったりとかね、逆に結構多いんですよ。昔はね、1、2、3月で、体験して4月からスタートとかね、早いとかも3月からスタートなんてね、よく当たり前だったんですけど、英語スクールも塾もなんとなく1月、2月ぐらいからもずーっと4、5ぐらいまで、なんとなく皆さんのペースでこう、始めてくる。こういう風に変わってきました。なので、年々なんかだんだん遅くなってきてるというか、僕らは4月で気合い入れるんですけどね。まあそんな空気感も感じながら、日々準備を先生たちもしてくれてるんですけどね。まあちょうどね、試合もあって、そういうことで言うとイベントもあって、なんか、そこで一回こう頑張って元気になってね、スタートしていくような空気感でいいなというふうに思ってますので、ぜひ、この勢いで1年乗り切っていきたいと思っておりますので、はい、ではそうですね、話もつきませんので CM をお届けした後は週替わりコーナーをお届けしたいと思います。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時22分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、ここがポイント、中澤の目。このコーナーは毎月第2週目にお届けしているコーナーです。私、中澤治が思う勉強の疑問や、まあ、中澤治、治ちゃんですかね、治さんか、が思う勉強の疑問や、勉強の仕組みなどを噛み砕いて一部紹介していきます。皆さんも気軽に勉強の疑問をぶつけてみてください。そうですね、なかなかゆっくり勉強の相談って受けてないんで、もしよかったらね、本当にメールいただけると、お答えしていけますし、まあね、そうですね、勉強の仕方っていうのはやっぱり中澤塾って塾をずっとやってましたので、まあやってましたのでやってますので、幅も広い。で、結構皆さんね、私、まあ、そうですね、私の中学、高校、特に高校時代なんて知ってる人は、よくご存知のように、勉強してないんですよね、これが。はい、勉強してるわけではなくて、だから、まあ勉強してない人の気持ちがよくわかる。勉強して、できない人の気持ちもまあまあわかる、まあ、そういうことで塾をやってるってとこなので、だから何をやって何をいけないか、何がどうなってるのは結構理解してるかなと思ってますし、まあ自分でこうやっぱり成績上げるってことでずっとやってますので、まあそれぞれの勉強法って当然あるんですよ。だからその個人差とか、その個人の力の差とか、個人のところは当然あるんですけど、ある程度のベースっていうのは誰しも揃えてあげると、まあ分かりやすく勉強できるので、そのあたりをちょっと、まあお答えしていきたいな、なんて思います。でもね、私ね、昔ね、勉強方法、自分の勉強方法ね、こんな、公共の電波で言えないんですけど、何やったかっていうと、僕はですね、本当に勉強しなかったんですよ。なので、枕元に本積んで寝てました。と、勉強方法ですね、それがね。で、読みたい。それ全然勉強じゃないですよ。覚えたい本とか、教科書とかやらなきゃいけないワークとかあるじゃないですか。全部マクロ運動に置いて、 なんでか知らないけど、それ寝るっていうね。まあ、それが勉強法。勉強方法じゃないですね。何にも頭残りませんからね。はい。で、どっちかっていうと、自分はですけど、現場タイプというか、授業の時に覚えちゃいたいとか、その時にやっちゃいたい人なんですよ。だから、後でやるとかってあんま得意じゃなくて、だからもう、何か目標があると、まあ、その時点まで結構のんびりして、まあ、やるようなやら、準備とかして、もうギリギリですごくペースを上げていくみたいな感じの雰囲気で勉強してます。なので、そうですね、最近勉強って言うと前もちょっと放送で言ったけど、褒め立つ。ね。褒め立つの認定講師になったんですけど、褒め立つを勉強したんですよ。その時も、ちょっと勉強っていうか宿題でね、暗記があってね、あったんですけど、どうだろう。直前まではほぼほぼ怪しかったんですけど、もう2日ぐらい、もう何十ページもあるんですけど、もう最後の1週間で詰め切ったみたいな勉強方法してましたね。だから自分はどちらかというとそういうタイプなので、逆に、計画的に勉強したりとか、そういう学習方法させていくっていうのは、大事かななんていつも思っております。なので、ちょっとまあ前も言ったかもしれないけど、私がよく推奨してるっていうのが、どんなことでもそうなんですけど、一週間に一回、一時間勉強する。ね。これを一週間に一回、二時間にするって結構辛いんです、実は。だから、一番推奨してるっていうのは、短くても長くてもいいんですけど、毎日続けるんですけど、ただ毎日続けるとき絶対に、自分で決めた時間を減らさないことなんですね。はい。これ自分で時間調整すると自由になってくるので、案外ここは大事で、勉強させる、まあ親御さんとかでもそうですし、自分が勉強していくときに計画立てたら、必ずその時間は、まあだから逆に言うとね、ある程度親御さんとか、まあ、塾の先生とか誰かに強制してもらうのもいいかもしれないですけど、必ずその時間だけは何があっても、まあ、席に着くなら着いたまま、動かない。まあ、要は、習慣としてある程度時間を決めて固定してしまうのはものすごく、後々効果が出てきます。はい。やる内容は後でいいんですよ。まずは座ろう。まず座って、まずそこの時間を耐えれる。まあ要は机に座って、まあ要は勉強するというモードを作るっていうのは、まあ、よく勉強癖がついてない子とか、あるいは勉強が進みにくい人には教えます。それから、何をやるかっていうのがわからないってよく言うじゃないですか。何をやるかわからないっていうのは、何もやってない証拠なんですよね。だから、何もやれないってことはないんです。何でもいいです。本読んでもいいし、別に問題解いてもいいし、別に何もやらない、何やっていいか分かんないんだけど、絶対に、本当はないんですけど、なんか、やっぱり何やっていいか分からないっていうことで理由付けしてるだけなんですよね。だから、必ず例えばなんか勉強するときでも、自分で振り返るでもいいですよ。なんか勉強するって、宿題は終わったの？学校からで宿題終わったの？例えば親御さんが出される宿題終わったの？例えばそういう出された課題というのがまず終わってるか、まず見てごらん。そしたら終わってないよっていう、終わってるものもあるけど終わってないよみたいなのすぐわかりますし、そういうこうやってないことをちゃんと見つけていくと、基本的に時間ってどんどんどんどん使うことになってで、最終的に時間を使うに慣れてくる。要するに時間の過ごし方とかが体に定着してくると、不思議なもんで何かやるものを探し始めるんですよ。はい。で、何かやるものを探すと1日30分しかやってなかったのに、なんかだんだん1時間2時間になっていったりするってことが増えてくる。終わらなくなってくるんです。勉強ってね。そこまでくれば締めたものです。はい。はい。そうなるといいなと思うけど、そこまで行くのに自分だけではなかなか、ね、大変じゃないですか。なので、私たちみたいな先生とか、まあ事故があったりとかね。まあ、親御さんがそばにいてご指導いただくかもしれませんけど、まあ、そういうことも、時には大事かなって思います。はい。大体ね、今まで僕も経験で何人も見てますけどね、勉強指導の仕方がわからないっていう子は、ほとんど勉強、何がわからないって、勉強の仕方がわからんっていうけど、勉強のするもの自体の、やるものがあってもやってないことが多いんですよね。本当に。 ほぼほぼやってないことが多いです。だって、勉強の仕方って言うけど、どうやるかっていうのは好きにやれるじゃないですか。なので、基本的に本読むでもいいし、問題解くでもいいし、ね、顔でもいいし、みたいなやり方って結構あって、これね、本でもそうなんですよ。僕がお勧めしてる本の読み方で、よく本読みたくない子とかいるんですよ。で、こういう子どうしたらいいかっていうと結構ね、よくやるんですけど、これ結構ハマる子多いんですけど、本屋さん行って、内容関係なくで一番読みたい本、一番読みにくい、読みやすい本、もう何ページでもいいんですけど、一番自分がこれ、かっこいいとか、かわいいとか、読みやすいって本をまず選んで、まあ、極端漫画でもいいんですけど、まあ、漫画だと漫画なんでね、まあ、楽しくなっちゃうんで、まあ、本で、ある程度読みたい本を買って、で、それをね、気に入った本が一番いいんです。字が大きいとか小さいとか、あるじゃないですか。なるべく大きい字で薄いやつがいいなら薄いやつでいいし、そういう気に入った本なんかを買ってもらいます。そして、黙って、もう絶対にそれだけ、もう他に置いといてもいいから、終わりまで読んで、終わりまで読んだら終わり。それだけはやってっていうことあるんです。そうするとね、面白くなっちゃうみたいで、やっぱ本読むことが。はい。絶対に途中でやめ、もう一気に読めるなら読んじゃってって言うんですよ。もう終わりが気になるぐらい読んでくれ、欲しいんで、とにかく止めずに読んでこい。まあ、宿題もあると思うけど、そんな置いといて、まず本買ったらその本だけ読んでみろ。ただ、まあまあの確率で本読むのが平均になってくるんですよね、これが。一回やると、まあ、大体なんか読み癖がつくんですよね。で、ということはどういうことかっていうと、まあそもそも論読んだ経験がないから、読むっていうイメージもわかないし、読み方もわかんないし、どうやって読んだらいいかわかんないから、だから読みたくないっていう結論になってるだけです。だから知らないところに行くのが怖いと一緒で、まあそれだけのことでもすごく変わります。はい。まあこれせっかくなんでね、僕はよく塾で言ってたんですけど、試験の最後の、例えば国語のテストなんかの時もそうなんですけどね。先生もやることないどうしようみたいな。その時に、もう黙って国語のテスト範囲を、テストの前の夜に3回黙って音読しろと。音読ですよ。黙読じゃなくて。音読するといいんですけど、そうすると、テストの点って上がるんだよってよく言うんです。これまた上がるんですよ、不思議と。読むだけなのに。なんででしょう。やっぱりね、文章を見て慣れてると、それに関しての抵抗感ってすごくなくなるんですよ。だからテストで出てきた時に、やっぱりずーっと知ってる文章が出てくるのって、やっぱ安心感あるんで、全然違う感覚でできるんですよね。だから、勉強したこと、問題解いた問題も、その慣れてる問題が出てくることによって、相乗効果で、なんか解けるような気がしてきたりとか、やっぱり慣れてる方がやっぱりやりやすいっていうのはあるので、まあそういう意味で言うと、ただ単に教科書読んでいくだけで点数上がったりするんで、もしまあ本当に勉強の仕方わかんないとかいう時はそういうやり方も実はあるんですね。結構私対応してました。はい。特に苦手な子ほども読んでないんですよ。読んでないのに解けるわけないじゃないですか。で、読むの好きじゃないのに読みたいなんて思わないでしょ。だから、逆に言ってよく考えたらそういう子ほど問題読んでないんですよね。当たり前です。だからやっぱり読めるようにしてあげるっていうのは、きっかけなんで、そういうやり方もしたりします。はい。どうでしょう、皆さん。多少参考になりましたでしょうかね。まあ、なので、まあ、これから中1になって勉強していく人、いいです。15分でもいい。10分でもいい。毎日、ね、自分が一番できる時間、9時から15分、9時から30分、決めて毎日やってもらうと。それがいつの間にか1時間、2時間続くようになりますよ。はい。たまにやるのはダメですね。ダメですねじゃないですね。たまにやるのは辛さが増えるんで。まあ、たまじゃない方が。だからまあ、定期的にやるのは大事ですよ。だからたまでもいいんですけど、必ず金曜日の6時から1時間勉強するとかね。そういう風に決めるのは全然いいと思いますので、毎日できない子はまあ1週間に一遍その時間は絶対やるって決めて、勉強もね、実はそうやってやった方が伸びるんです。一週間に一回、例えば何曜日の何時から必ずこの時間はこれやるって決めたら、結構それで実は伸びていくことが多いので、やっぱり少し決め事作って勉強していくといいのかなって思ってます。どうでしょうか？なんか久々になんかね、勉強のことは語った気がしますが、またこれって授業あるあるで、一回言っても何回も言って聞くと、あーって思うんで、また何回も、ちょっとまたね、 旅があるごとに語りたいと思いますので、参考にしてください。はい、以上今日はここがポイント中澤の目のコーナーをお届けしました。では一曲をお届けしましょう。時刻は6時36分です、エンディングの時間になりましたね。ちょっとこうあっという間にエンディング迎えますけど、今日はねなんかフェニックスの話と、お勉強の話となんか文武両道でいいですね。あの僕の知り合いでね、あのなんかあの塾の先生で勉強はスポーツだってね、あのそういうコンセプトでやってる先生もいるんですよね。なんか確かに似てるとこあるんですよね。なんかあの部活はね最近ちょっとあれですけど、まあなんか部活とか練習もそうなんですけど、まあ練習こうして結構頑張って、まあ成果出していくんだけど、まあ、当たり前のようにあの練習するってやってるじゃないですか。でも効率よく無駄なくとかね、例えばこう何が効果があるかとかね、食べ物ですらやっぱ気使ってスポーツってやるじゃないですか。勉強を例えば同じように考えたら、やっぱり同じように、まあ、要は、筋トレして、ウォーミングアップして、とか、効率よく練習して、とかっていうのと、勉強も全く同じで、じゃあその、勉強的なウォーミングアップして、じゃあ筋トレだったら問題解くの繰り返して、みたいなね。あと、そういうのも、全く同じように考えると、実はね、なんか、勉強だとみんな嫌になったりとかね、と思うけど、スポーツだったらやってるんですよね。だからまあそういう、まあスポーツだけじゃないですけどね、どんなことでもそういう風にやってるんで、結構考え方を少し整理してみると、なかなかこう新鮮な感じで物事は捉えられるのかなっていう風に思いますね。まあね、でもまあ、スポーツといってもね、なんか楽しいとか好きとかそういう気持ちもあるからね。まあね、これやってて面白いとか、やっぱり好きなものはやっぱり、集中できるじゃないですか。日本の教育ってね、結構昔から短所克服って言ってね、苦手を得意にするっていう。で、今まあ、世界的にはまあ、なんとなくです。日本もちょっとそれ見直すというか、そういう考えになっても、長所進展って言ってね、長所を伸ばすっていうのは結構今トレンドなんですよね。まあ、トレンドっていうか、まあ、短所克服自体がものすごくダメなことではないとは私は思うんですけど、ただ、どっちかっていうと得意なものを伸ばす方が簡単ですよね。はい。なんかね、よくあるじゃないですか。よくみんなね、苦手を得意にしたいって塾ご相談来ること圧倒的に多いんですけど、20点のものを40点にするよりは、60点のものを70点、80点にしていく方が、まあ正直簡単なケースは多いんですよね。だから、ちょっとね、放送なんでちょっと、難しい話ですけどね。同じ、300点、なんか100点、100点、100点のね、テストがあった時に、全部60点でも180点です。でも、100点、80点、0点でも180点なんですよね。だから、 合計点で見ちゃうと100点80点の人は2教科優秀なんですよ。でも60、60、60は3教科普通なんですよね。1教科ボロボロですけどね。じゃあこれをどっちがすごいって見るかってすごく難しくて、日本は昔は60、60、60がつまりそれを70、70、70、80、88にしなさいっていう教育だったかなと思います。で今はどっちかで180、0でもいいじゃんっていうところもちょっと出てきたかなって。だって同じ点数ですもんね。うん、90、90、0でも同じ点数ですから。はい。でも100、40、40でも一緒ですよ。100だったら1個飛び抜けてるでしょ。それを100点取るってすごいじゃないですか。だからなかなかね、そういう、こう考え方によって取り方ってすごい変わるかなって思いますので、まあ、ちょっと参考にね、皆さんも。なんか今日はちょっと私が塾でいつも喋ってる話をもりもりしておりますが、はい。ちょっと話は変わりまして、ちょっとだけ元に戻す。私今日ね、オープニング言いました赤い T シャツ、ちょっと自分では似合ってると思うんですけど、この後のミッツさんに負けないように、赤い T シャツで頑張ってるんですけど、これはね、サンエネオフェニックスとトラムクラウジーズの試合が明後日ありますので、その冠試合、兄、グローバルエデュケーションがやらせていただくってことで、まあ、フェニックスを応援するってことで、T シャツ作ったんですが、実は皆さんにもね、中澤おさむちゃんだけ着ててもっていうこともあるので、皆さんにも入会金 100% オフのね、フェニックスキャンペーンやってますので、フェニックス応援キャンペーン、入会金なんと 100% オフ、4月5月、やることにしましたので、また、お時間ある方とか、興味ある方は、ぜひ利用していただけるといいなと思っております。さらにちょっとね、今、限定で、その時にクリアファイルもお配りしてるので、ちょっとね、今さっき配ったんですけど、好評なんですよね。またちょっと数が出れば、皆さんにも、またお届けできるかなと思うんですけど、あーちゃん、兄ちゃん、中澤くんと、フェニックスのみんながバスケットをしてる、そういうクリアファイルがありまして、むちゃくちゃ好評です。可愛いんですけど、試合に来るとまずもらえますので、もしお時間ある方ぜひ。で、あとまあ塾に体験とか来た時にも、手続きとかな、来ていただけたらお配りしてると思いますので、限定数なんでね、ちょっと数に限りあるんですけど、またこんなのもまた行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今ね、赤、本当はうちのイメージから青なんですけどね、今ホームページも実は赤くしてます。ホームページも赤くなってるんで、なんか本当のイメージから何か自分も忘れちゃうんですけど、私も、まあ赤いの着て歩くのはなかなかね、試合会場はないんですけど、さすがに今日通っていただくね、皆さんが赤いんで目立つでしょうね。見ていただける、いつもよりも。はい。赤い T シャツ着て喋ってる人は誰なんだっていう形でね、皆さんにも今日見ていただいて認知は上がったかなと思いますので、はい。ぜひまた当日も着てますので、私を見つけてお声かけ、当日ね、赤い T シャツ着て熱く喋ってる、人がいましたら、多分、おさむちゃんです。はい、よろしくお願いします。ぜひまた皆さんとお会いできるといいなと思ってますので、ね、なかなか会える機会少ないですからね。ね、そういう時じゃないと、よく声かけていただけるんですよ、リスナーの方にもね。なので、ぜひお会いしたら、お声かけください。待ってます。よろしくお願いします。はい、今週も熱血を教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye。